そんな人。
そんな人、7月9日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。永井さん、
はい。
僕ですね、お買い物したんですよ。
また使っちゃったんですか。
はい、ただね今回はね IT 機器じゃないんで、買ったものの話はしないです。
はい、
まあ楽器買ったんですけどね。
ああ、家でも買ったのかと。
いや家買ったら家買ったねしますよじゃなくて、あの、はい、僕結構買い物を楽天で買い物するんですね。
あ、楽天派なんですね。
楽天派なんですよ。なんでかっていうと奥さんが楽天カード持ってて、
あ、なるほど。
楽天のポイントで前々からやってるんで、まあ、僕も結婚してからは楽天で、だからあんまりアマゾン使わないんですけどね。はい、で、まあどうでもいいたわいのない話なんですけど、
はい。
まあ、あの鍵盤ハーモニカを買ったんですよ。
鍵盤ハーモニカ、はい、はい。
今小学生
が使うやつ。
はい、多分ね人生で初めて触る楽器。
はい
はい。まあ大体小学生みんな使えますよね。
買いますね。
はい、まあ、別に子供のために買ったとかじゃないんですけどね、
はい、
自分で使うので買ったんですけど、
はい、
これがですね同じお店で同じ商品で、
はい、
送料込みの商品と送料別の商品が売ってるんですよ。
同じお店で楽天の同じお店ですよね。
楽天の中の同じ楽器屋さんで、
はい、
同じ商品が同じ構成で、
はい、
送料別と送料込みで売ってるんですよ。
値段は結局は一緒とかっていうじゃなくて、
それがね、送料別で1878円、
はい、
送料込みで
2480円、はい、うん、
で、
うん、
まあ送料って地域によって違うじゃないか、
はい、
っていうのがあるんで、
はい、
って思ったら、このお店さん送料全国一律500円なんですよ。
あら、はい、
ってことは、送料別の1878円と送料500円で2378円、
うん、
ってことは送料込みの2480円より安いんですよね。
なんでまたそんなことになっちゃったんでしょう
かね。わかんないです。で、僕、まあ、こういう話をするってことはもうそういうことなんですけど、
はい、
つい送料込みっていう言葉に騙されちゃってもうよく調べもせずに2480円の方を頼んでしまったわけなんですけど、なんでかっていうと、まあ、私九州じゃないですか、
はい、
九州って高いんですよ送料が。
北海道もそうですよ。
北海道もそうですよね、
関
東近郊にお住まいの方と比べて送料高いですよね。
高いですね。
だからついつい送料込みっていう言葉にねやられちゃうんですよね。
それそういう系はあるかもしれない。
あるでしょ、あるでしょ、うんうん、とりあえず多分、まあ、Amazon なり楽天なりで検索するとき、送料込みがないか探しちゃうでしょ、
うん、Amazon でも送料別っていうのを見ると、うん、ちょっと他を探すも
ですよね。もし込みがあれば、
うん、
って思ってたら大間違い、やられちゃいました。なるほど。もうそれでね僕落胆しちゃってね、もうちょっとテンションが低いんで今週。
いいじゃないですか、可愛い金額だったんだから。
あの何円だこれ100円ぐらいですか。
うん、
お勉強代ですね。
寄付したと思って、はい、いいことしたなと。
本当に寄付したいけどね。そというわけで今週行ってみたいと思いますけども、はい、この配信が出る頃にはですね、
はい、
もうちょっと多分昔のニュースっていうか問題は収束してるとは思うんですけど、
はい、
アップストアで多数のアプリが、アップデート後に立ち上がらなくなる
はい、
っていう問題が起こってまして、まあ、7月3日から5日ぐらいにかけてですね、アプリを作者さんが新しいアプリにアップデートしたと、
はい、
でそれをまあアップルがアップストアで配布するわけですよ、
はい、
そこのなんか配布システムをアップルが新しくしてるとかしてないとかっていう噂で、はい、作者さんはちゃんとあげるんですね、
はい、
でもユーザーがアップストア経由で落とすと中身が変わってる、
うん、
はい、中身が書き換わっちゃって、
ええ、
そのアプリをですねアップデートしたアプリを起動すると、起動直後にクラッシュして落ちてしまう、
あら、
フリーズしてしまったり、まあ、立ち上がらなかったりっていうことで、
はい、
まあ、この内容はですねアップルも認めて、アップル側の不具合ということで修正作業中と、
早く直ってほしいですね。
でアプリに関してはですね、全てのアプリを私も確認したわけじゃないですけど、
はい、
まあ、私が持ってるやつで該当するのはちょうどグッドリーダーっていう、
はい、
まあ、PDF や ZIP ファイルが見れるアプリなんですけども、はい、あれも立ち上がらなかったんですけど、はい、今現在ではもう立ち上がるようになってますので、
あ、もうそれは直ったんですね、
はい、はい、なのでリスナーの皆さんが配信聞く頃にはもう全然大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、今問題解決に取り組んでいるということで、で、ね、これのまあ詳しい原因とかは、
はい、
おいおい出てくるんだと思うんですけど、
はい、
今回ね気になったのが、
はい、
これってアップルの問題なんですよ、
はい、
でもアプリのレビューってあるじゃないですか、
はい、
iTunes ストアに、
はい、
まあ、アップストアですね、
はい、
あれにまあ、これはアプリが悪いんだっていうことですごい低評価を入れてたり、
はい、
はい、することがまあ今回あってですね、で影響を受けたアプリのユーザーがまあこの問題を知らないまんまアップスターのレビューに不具合だとか、まあ、そう思うのも無理はないんですよ。
そうですね、まあ、バージョンを上げて起動しなくなった、
はい、
イコールそのバージョンが悪いっていう、
そうですね、無理はないんですよ。で今回そのアプリを消して再インストールしてもやっぱりダメだっていう状態だったらしいので、
はい、
まあ、無理もないんですけど、
はい、
ただねちょっとこの iTunes ストアのレビューはね最近ひどい、
元からひどくなかったでしたっけ。
まあ最初の方は良かったんじゃないですか。
英語だから星1とか。
そうそうそう、あれはね日本語版がないから星1とかね。私の使ってる iPhone3GS には対応してないから1とかね。それはまあ
説明を読めば、ね、簡単に分かることなのにわざわざ落として、
そうそうそう、
で使えないから1っていうのが私はすごくイラッとするんですけど、そうそうそういう話ではなくて、
そういう話です。
あ、
そういう話。無料アプリ、まあ、それが有料アプリで2000円とか3000円するんだったら分かりますけど、いいじゃん、うん、無料アプリで別にそんなって思っちゃう。
そうですね、
っていうのが今日のこのアップストア関連のことを見てて僕の中でぶり返してきたっていうか。
ああ。
まあね、まあレビュー、まあ、今はレビューの悪い方の話しましたけど、
はい、
いいスコアがついてる、
うん、
星の数が多いレビューも、まあ、要は最近はステマステマって言って全然当てにならないと、
はい、
まあ、ステマっていうのが何かっていうのをちょっとご説明します。ステルスマーケティング、
はい、
要はこれはやらせだと気づかれない形で宣伝を行うことっていうことなんですけど、まあ、この iTunes アップストアに限って言えば要は業者さんが星を釣り上げてると。
前になんか意見ありましたね、ね、問題になったのが、
まあね、昔々昔々じゃないですね。あれはいつぐらいからですか。今年に入ってからですか、ね、
今年に入ってからでしょうかね。
うさく言い出したのは、まあ簡単に言うとね、星少ない方も当てにならないし、星多い方も当てにならないし、
やっぱり自分で使ってみて、
そうね、
確かめる、
まあ、もちろんそのいいんですよ、英語版しかないから日本語版が欲しいとか、
うん、
全然ありだと思うんですけど、それでね星の数下げちゃうとですね、
うん、
今度全然関係ない人がアプリを探すときにこのアプリダメなんだって思っちゃう。
そうですね、
つながるんではないかなって僕は思ってね。だからそういう感想とかレビューとかがもっと柔軟に対応できる評価システムになればいいんじゃないかなとか思うんですけど。
はい、
はい、
私一つ気になってたことがあって、
はい、
その今あのこのアプリとこのアプリを落とすとこのアプリがもらえますとかっていう、うん、
ありますね、
あるじゃないですか、
はい、
それをあのリクエストをレビュー欄で、はい、お知らせくださいって言ってる業者さんがいるんですよね。それってレビュー欄の正しい使い方じゃないんじゃないかなっていうのをいつも思ってるんですけど、
要はこのアプリとこのアプリを落としたらどのアプリが欲しいかをレビュー欄を使って書いてください。
そうそう、
ということはレビュー欄への書き込みが増えていきますので。
そうです、
まあ、レビューが多いアプリになると、
はい、
はい、でかつそこでね星でもつけてもらった日にはね、
やっぱりね欲しいものをもらえるんなら星ずつつけるよっていう人も中にはいるでしょうし、
ね、これはもう狙ってやってるんでしょ
う。うん、でもそのね業者さんからは私あんまり、うん、ちょっと離れることにしましたけど。
いやまあその方がよろしいでございますよ。
うん、
まあこんな感じでね、なんかレビュー待てにならないからねって思ってて、まあいわゆるレビューサイトとかあるんですね。
レビューサイト、
あ、まあレビューサイト、レビューアプリ、なんて言うんでしょうね、アプリを紹介しているサイト。
ああ、はい、
はい、まあ、いわゆるキャッチアップさんとであったり、はい、アップバンクさんであったり、もちろんいろんなのがあるんですけど、
はい、
まあ、そちらを参考にするのもねいい手じゃないかなっていうのも思うんですけど。
そうですね、
ちなみに僕はキャッチアップさん使ってます。
私はいろいろ見てます。
いろいろ見てます。なんかね、いろんなサイトをゆっくり見る時間がなくてですね、今もう、
いやすいません、時間だけはあるもんですからお金はないですが
っていうわけでですね、ちなみにあの今回のこのアップデート問題、僕はですね、はい、影響なかったんですけど、まあ、なんでかっていうと、
はい、
あのめんどくさがりなんで僕アップデート全然しないんで、
はい、
今も3,40件アップデートたまったまんまなんですね、
はい、私その影響か何かわからないんですけど、
うん、
今月入って初めて今日同期をかけようとしたら、
うん、
アプリのアップデートだけができなかったんですよ。
あ、
何回繰り返してもアプリのアップデートだけができないっていう状態で、どうしたのかなと思ってたんですけど、それの関係なんでしょうかね。
そうですね、そこはちょっとわからないですけど、まあできなくて助かりましたよね逆に。
多分そうなんでしょうね。私もちょっと1週間放置してたんで、
うん、
溜まってはいるんですけど、これ、まあ、別に使えないわけじゃないし、
ね、自動でねアップデートして全部立ち上がらなくなった、大変ですからね。
そうですね、
はい、というわけでアプリが動かない人はですね、ぜひこちらの方確認していただければと思います。
はい、
でですね永井さん、
はいはい、
ちょっとね今日はね真面目な話します。
はい、
いいですか、心の準備はいいですか。
深呼吸します。
笑顔を出して笑ったら、あの募金箱に100円入れて僕のとこに送ってください。
それ送料の方が高くないですか。
いや1回100円ですから、1回100円
はいはい、
ですね、
はい、
永井さん今スマートフォン iPhone お使いですね。
はい、
それって分割で買いました、一括で買いました。
私分割で買ってます。
分割で買ってます。
カップですね。
カップですね。ゲップですね。ゲップは言わないんだ。
はい、
カップですね、まあはい、僕も24回払いカップで買ってるんですけど、はい、まあ、何かっていうとですね、昔って電話本体の料金って0円とかだったじゃないですか。
はい、
昔っていうか数年前ですね。
はい、
電話本体が0円で、まあ、電話会社さんは月々の料金で儲けていこうってやってる時期がございました。
はい、
ただ最近は本体にお金がかかって、 まあ、本体を一括であり、
はい、
分割なりで買って、その代わりに月々の電話料金を安くしますよってサービスに変わってきました。
はい、
はい、なので、まあ、皆さん一括なり分割なり電話料金払ってるんですね。電話本体の料金、
そうですね、
払ってますね。これですね、まあ、注意しないといけないのが、
はい、
まあ、僕ちょっとこれニュースを見つけて読んでるんですけど、
はい、
これ滞納すると大変なことになるらしいんですね、
はい
はい、例えば、まあ、電話料金を滞納した、
はい、
っていうのは電話代の滞納ですから、まあ、月々の料金の滞納ですよね、
はい、
あ、要は最近分割で本体を購入してる際は、まあ、月々の支払いを滞納してしまうと電話本体代を滞納しちゃう。
あ、そっか、前は電話代払わないと電話だけ止まっちゃうけど、そう
そう、今は電話本体、
電話本体も同時に払ってるから、
そうそうそう、でこれが電話代と違って物の商品の値段を分割で払ってるんで、まあ、簡単に言うとローンですよ、
はい、
クレジット払いですね、
はい、
だから電話料金だと思って滞納しちゃうとクレジット払い滞納したことになるんで、
はい、
後々お金借りれなくなったりカード作れなくなったり、
まあ、お金借りれなくなってもいいですけどカード作れないのは困りますね
いわゆる信用情報機関に滞納記録が残ってしまって、はい、まあ、ローンの申し
込みね、よく言うブラックリスト入りとかそういうのなんでしょうかね、
はい、ですのでローンが組めなかったり、
はい、
っていうのになってしまうんですね。でもっと注意しなきゃいけないのが、
はい、
俺大人がね自分で自分のお金払っててこうなったら、まあ、それはもう注意不足ですよ、
はい、
ただね、例えば今中学生とか高校生でも携帯電話持ってるわけですよ。
持ってますね。
それをね、まあ、携帯電話自体は子供の名義で買って、
はい、
支払いは親が代わりにしてるっていう状況の時に、
はい、
まあ、こんな感じで滞納してしまいます、
はい、
っていうとこの信用情報機関に残る滞納記録はお子さんの名前で残っちゃう。
あ、そうかそうか、は
い、だから、まあ、例えば18歳のお子さんがいて、
はい、
未成年だから、まあ、お母さん父さんがお金払いますと、
はい、
でこういった、あ、もう勉強もせんで携帯ばっかり使うてって言って携帯取り上げました。
なんか目に浮かぶようですね。
ですよね。で、
はい、
電話代払うの忘れちゃったと、
はい、
であったら例えばお子さんが二十歳になった時に就職してカード作ろうと思ったら、いえあなたは滞納記録があります、
はい、
ダメです、
はい、
ってなっちゃう可能性があるらしいんですよ。
それは結構
ねえ、
そこまでは気が回らないですよね。
回らない。今から僕も全然これは気がつかなかったんですけど、うん、もう車とか家とかと同じレベルの滞納になっちゃうんですね。
そうなんですね、
はい、こんな感じで信用情報にね、まあ、傷がつくって言い方は悪いですけど、
はい、
記録されてしまうと金融業界へは就職ができなくなるそうなので。
あ、そうなんですか。
うん、過去調べられちゃうらしいですよ。
あ、やっぱりそうなんでしょうね。まあ、それはそうですよね。
警察官になる前にね、過去の違反とか逮捕歴調べられるのと同じなのかな。はい、というわけでね、まあ実際は督促状が来ると思いますので、払わなかったら払ってくださいってはがきなりですね、封書なりが絶対来ますよね。
そうですね、私も一回来たことありますね引き落とせませんでしたのでこれでコンビニで払ってくださいっていうのが
僕もね、どうしても自動引き落としにしてるとですね、ありますよね
そう、タイムラグでね。
そうなんですよ。
なんかちょうどいいタイミングでなくなる時があるんですよ。1円とか
1円ね、もう別にねお金ないわけじゃないんですけどね。
そう
そう、だから これはねちょっとあの注意っていうかですね、皆さん知っていただいてですね、
はい、
はい、昔とは違うんだってことをちょっと頭に入れていただきたいなっていう、うん、ちょっと真面目なお話でした。
昔はね本当電話止まって、ね、使えない、ただそれだけ困るっていうだけでしたよね。
じゃあね2ヶ月分入れといてくださいとか NTT さんに言われたりね、
うん、そしたら繋いでもらえるんですよね。
なんすかこのリアルな情報は、僕らの
経験者は語るかぶりましたね。
いやありますよ。
私も経験はしてないですよ。
いや、まあ、言っちゃうとですね、社会人になりたての頃はですね、
はい、
カードは使うし買い物はするしね、後先考えずにやってましたよ。
あら、
もうね今もうカード、持ってるカードなんてね、もうクオカードとテレホンカードぐらいですよ。もう
それ全部プリペイドカード。
プリペイドカード、まああとあれですね、あのまあ東京近郊でいうスイカ的な、
あ、はいはい、
九州にもそういう IC カードがあるん
で。クレジット系がないじゃないですか。
いやもうクレジット持たないようにしてるんで。
賢明です。
賢明。
あれは、あの魔法のカードは、ね、私にとっては、とても素敵なカードです。
まあでもね、あのネットショッピングしちゃうと全然意味がないんですけどね。
そうですね。
家で買い物するんで、持ち歩かなくてもね、最初からカード情報入ってますね、登録してれば。ね、まあ話それちゃいましたけど。信用っていうのは大事ですから。
信用ね、
はい、ぜひね、あの計画的なご利用をお願いしたいと思います。い
や、
本当
それで就職にやっぱり響くとかって言ったら、ねね、ちょっと本当に一生の問題になりますもんね。
はい、あのリスナーさんの中でですね、お子さんの携帯電話を取り上げてらっしゃるお父さんお母さん、ぜひこの点には注意していただきたいと思います。
そうですね、
はい、で永井さん今週何かありました？
あのですね、
はい、
前に話したような気がしなくもないんですけど、
はい、
ジョーボーンイーラっていうのかなっていうのの、うん、Bluetooth ヘッドセットを買いまして、
うん、
これがすごくいいんですよ。
また大まかですね。
アップルのサイトにも出てますから、アップルストアでも買えますよ。
ああそうなんですね。
はい、
ジョーボーン
JAWBONE ですね。
BONE、
骨伝導を使った仕組みで、
はいはいはいはい、
さらにあのノイズキャンセリング機能が優れてるという、う
ん、なるほどですね。
ちょっとお高めなんですけれども、
はいはい、骨伝導っていうのはどういうのかって言いますと、普通は声って口から出てきますよね。
口から出ますね、
はい、
でこのあの音楽の先生とかおでこから声出せとか言いますけど
実際口から出てるんでしょ。で口から空気の震えが出てて、
はい、
その震えを、まあ、よくあるマイクでキャッチしてるのがヘッドセットであったり、
はい、
そう普通上はそういう感じで、このジョーボーンみたいな骨伝導っていうのは、まあ、いわゆる体に密着させるわけですよ。
はい、
で空気を使わずに、まあ、声を出せば頭とか骨とかが震えますよね、
はい、
その震えを直接体に触れさせたピックアップで震えを拾って音に変えるっていうのですね。
はい、
で
これがですね、
はい、
非常に聞くの、ポッドキャストとか聞くのに便利で、
はいはい、
よく音が入ってくるんですよ。
はいはいはい、これあれですね、耳で聞く方は通常のイヤホンと一緒ですね。
はい、
マイクが骨伝導ってやつですね。
はい、
はい、だから聞こえ、ポッドキャストを聞くのに音が綺麗ってことは、
はい、
通常のそのスピーカー部分じゃないな、マイクじゃないヘッドホンの部分もすごいいいってことですね。
うん、そうですね、あのノイズキャンセリングとしてノイズアサシンというのが載ってるそうですけれども、
ノイズアサシンですね。
ノイズアサシンっていうのはよくわかりません。すいません。
それはノイズアサシンバージョン 3.0、
はい、
戦場でもクリアに通話ができるように開発した。
はい、
いや戦場でこれ使って通話するの？
いやさすがに戦場だったら聞こえないような気はするんですけれども、あの例えばタクシーに乗ってて、
はいはいはい、
タクシーの運転手さんラジオかけてても、
はい、
全然あのそれが嫌にならないぐらいは聞こえます。
あーそうなんですね。
はい、
まあね戦場で大丈夫ってことですからだからね多分ね電車の中とかでもちょっと綺麗になるの、もしかして
なるのかもしれないです、うん、私電車に乗らない人なんで
まあ車でなるってことは電車でもなるしね、
わかんないです、ごめんなさい、
はい、ちなみに永井さんが購入されたのはジョーボーンのイーラ、はい、これがですね、まあ、Amazon で値段9817円より、
そうですね今4色ほど出てますね、
はい、もう値段はこのぐらいのお値段で購入されたと。
私はちょっともう少しお安く買えました、
はい、ああそうなんですね。
Amazon.com の方で購入しまして、
海外の方の、
はい、
はい、
若干ですけれども安く買いました。7000円台だったかな。
ああじゃあ結構安いですね。
はい、
このね情報を今 Amazon の私サイト見てますけど、
はい、
このね、Amazon に載ってる写真のお兄さんのかっこいいこと、かっこいいこと、
Amazon のお兄さんかっこよかったでしたっけ
あのね情報のあのイメージ画像っていうか、まあ、写真があるんですよね、イヤホン、はい、ヘッドセットの、
はい、
そのヘッドセットの写真を順番に見ていくと6枚目にお兄さんが出てくるんですよね。外人のお兄さんが上半身裸でこのヘッドセットつけてるっていう画像が
上半身だけですよね、裸なの
うん、まあ正直なところ下半身は映ってないので何とも言えないんですけどいやかっこいいですね、でもデザインも。
ええ、
はい、
まあ箱が立派なんですけどね。
箱が立派って
なんかこれ、でこれ、うん、耳に、つけるものが、
はい、
いろんな種類揃ってまして、
いわゆるイヤーピースってやつですね。
はい、
はい、
私は耳が小さいので一番小さいサイズで、
はいはいはい、
そのまま耳の中にククッと入れるとはまる形なんですよ。
はいはいはい、
はい、でですね、
はい、
ちょうどそれをつけたまま、またいつものかかりつけの先生のところに行ったところですね、
病院にですね、
はい、
いいの Bluetooth つけたまま病院に行って
はい気にもせず、髪の毛で隠れてるから見えないと思ったんですよ。
それは危なくないかい、まあいいや
そうしたら先生に、はい、あ、俺と同じって言われて
その先生って前にもよくお話に出てくる、
ブラインドタッチのできる先生です。
ブラインドタッチできる先生ですね、
はい、
はい、
で先生はとても背が高い方なんですよ、もともと80以上はあるのかな、
まあ大柄な、
ええ、でどうやっても耳から落ちてくるから、この耳にかけるやつが必要なんだけど耳にかけると痛いんだよね他の人はどうやってついてるのかちょっと見せてくれって言うんで、私の耳をまじまじと見ましてですね
まさかねこの年になって耳をねまじまじ見られるとは、
診察してほしいところじゃないんですけどっていうで先生が一生懸命自分もこうつけてみて、やっぱり一番大きいのなんですけど首振ると落っこっちゃうんですよ落っこっちゃう、やっぱりダメですねっていう話で、
もうでその日それだけやって診察料取られたわけですか。
いやいやいやちょっと話はしました。
そんなことはないですね。
はい、でもちょっと遅いで、
まあ、確かにねこのイヤホンっていうかヘッドホンとかですね、ヘッドセットですか、このヘッドセットとかってね耳に合う合わないが結構あるんでね、痛いんですよ確かに。僕がね今使っているヘッドホンもですね、これ1時間つけると痛くなるんで、
は
い、1時間以内に収録を終わらせないといけないんですよ。
あら、じゃあもうちょっと話しましょうか
いやいや無理して伸ばさなくても まあ、ちょっとね、ヘッドセットとしてお高いと考えるか安いと考えるかっていうのもありますけど、このジョーボーンの他のヘッドセットのシリーズが出てまして、
はい、
まあ、例えばジョーボーンでも同じ骨伝導で、まあ、5000円台で買えるヘッドセットもありますし、
そうですね、はい、アイコン HD っていうのがこれに、イーラが最上位で、その次がアイコン HD っていうタイプになりますね。
なるほどですね。でね、僕気になったことが一個あって、
はい、
まあ、このヘッドセットはイーラはいいんですよ、
はいはい、
ただね、このイーラのね、アマゾンのページの下の方にですね、
はい、
よく一緒に購入されている商品で、
はい、
まあ、イーラーですね、
はい、
と、もう一個イーラーが並んでてですね、
はい、
これを2つ買ってる人がよくいますよと。
ああ、
そんな人おらんやろって思うんですけど。
でも私もう一個買ってもいいかなって思いますよ。
でどういう使い分けですかそれ。
あの、これね、ペアリングが一つしかできないんですよね。
はいはいはいはい。
なので iPhone 用と、今はタッチ化してる iPhone3GS 用。
あ、例えば切り替えられないっていうか、例えば iPhone とペアリングしてて Bluetooth だから、はい、iPhone の方の Bluetooth 切っても自動的に横に置いてる iPad にはつながらないってことですね。
そうなんですよ、両方ともつけて片っぽ待機で電話に出るっていうのはできるらしいんですけれども、
はいはいはい、
そういった音楽を聞くだとか、
はいはいはい、
そういった機能がないみたいなんですよね、うん、
ああ、なるほどですね、ただよく一緒に購入されている商品で色違いと並べて両方カートに入れるってないでしょこれ。
でもなかなかこれはおすすめですよ。
おすすめだそうです。ですので1週間後のダメ出しにご期待していただいて。
これもう1ヶ月ぐらい使ってますから。
あ、なんだ、そんな使ってるんですか。
はい、
じゃあもう皆さん買っても大丈夫です、きっと。
耳に合いさえすれば。
これぜひ試してみたいですね、穴合うかどうか。
ねえ、お試しできないのがやっぱり辛いとこですよね。
まあ、まあ、でも電気屋さんに行って人が耳の穴に入れたやつは確かにあんまり入れたくないっちゃ入れたくないんですけどね。
今あの札幌のヨドバシカメラなんかじゃ、あの横に濡れティッシュみたいなの置いてますけど。
ああ、拭いて使うことができる
んですね。はい、そうそうそう、
はいはいはい。昔はね、結構オーディオのお店に行ってこうヘッドホンの試聴とかしてましたけどね、試しに行き、は
い、でもこのね、ぶら下げるっていうか耳にはめ込むだけっていうのはやっぱりちょっと最初は勇気いりましたね。
ああ、そうなんですね、うん、取れて落ちちゃう、
そうそうそう、
のが怖い。
うん、落としたらどうしよう、
なるほどですね。
はい、でも今は平気でつけたまま立ったか立ったか歩いてますから、
はい。まあね、僕はね、有線派なんで。
有線、有線
817円高いな。
有線ね、私あの引っ掛けて断線しちゃうんですよね。
それは気をつけなきゃ。
いや、こう線がつながってるんだっていうことを、うん、すっかり忘れてしまうんですね、夢中になると。
はいはい、まああと僕音楽聴くのがメインだから、
あ、
両耳じゃないとダメなんで。
私はポッドキャストメインで聴いてますの で、
まあ車の中だとオーディオで聴いちゃうから。まあでも単純に携帯電話のマイクとしては欲しいですね。要はスマートフォンじゃなくて会社用のフィーチャーフォン、
はい、ああ、はい、
用のヘッドセットとしてはちょっと欲しいかな。
うん、おすすめですよ。
はい、まあ次週マツダがこれを買っているかどうか乞うご期待。
はい、
多分買ってない。で、永井さん、
はい、
なんか週刊アスキー買ったらしいですね。
ああ、はい、2冊買いました。
あの8月増刊号が出てるんですけど、付録がついてるんですね。
そうです。
その付録が何でしたっけ。
付録がですね、超プクプクスマホ防水ポーチ。なんか可愛い名前ですね。
これね、よく防水ポーチ付録にしましたね。
いや、これなかなか優れものですよ。
ちなみに週刊アスキー490円なんで、
はい、
間違いなく赤字でしょ
う。うん、これ490円じゃ今のところは売ってないと思います。
そうですよね、
うん、
まあまだ買ったばっかりですか。
はい、
じゃあ来週までにあのお風呂に入って iPhone 使ってみてください。
怖いな
怖いでしょ、
それは怖いな。
怖いでしょ、実際その付録ですよ、まあ、言うても付録ですよ。
はい、
まあ多分ね、シュガースキーさんのことなんでお金かけてね、もう元が取れないでしょうけど、きちんとした製品作ってるんでしょうけど、
いや、そこはぜひですね、うん、今話題の瀬戸さんのレビュー動画を見ていただきたいんですが、
あの YouTube 等でこう商品のレビューを使ってらっしゃる、
はい、
作ってらっしゃる瀬戸さんですね。
はい、
はい、
超プクプクスマホ防水ポーチがやってきた後編っていうのを今見ようとしてたとこで、
はい、
あのちょうど始まったんですけれども
なんか僕の収録始めるタイミングが悪かったみたいじゃないですか
いや、洗面台に水を張ってそこに いざ投入っていうところで今私の動画が止まってるんで、多分ここで見れると思います。
早く見たくて仕方ないんですね
そうそうそうそう
はい、ぜひね、あの瀬戸さんのレビューご覧になっていただきたいと思います。まあね、なんでこんなね瀬戸さん推しかっていうとですね、ある企画が待ってますんで。
そうですね、
はい、そんなプロジェクト今週はこうご期待ということで、今週も終わりたいと思います。
今週はそんなプロジェクトから目が離せないですよ。
はい、これねあの僕ら月曜日配信ですからね、
はい、
こうやってちょっと匂わせてたりもできるんでですね。
はい、
いいっすね月曜日配信
ね。
はい、
でも週の後半なんか最近寂しくなってきましたね。
そうそう、あのリスナーさんからちょっと週の後半寂しいよってメッセージが来たりしてるからですね、それもちょっと今考えてますので、ぜひお待ちいただければと思います。
はい、
というわけで告知の方に参りたいと思います。
はい、
そんなプロジェクトでは皆様からのご意見ご感想を募集しております。いつもいつもメールいただいてますが、ちゃんと私たち読んでますので、はい、
はい、
もし機会があれば番組でも紹介していきたいと思います。では永井さん、はい、メールアドレスの方よろしくお願いします。
はい、そんな it@0438.jp sonnait アットマーク数字で 0438.jp です。
はい、でそんな人ではですね、ホームページからもメッセージ送ることができます。そんなプロジェクトのホームページのアドレスを永井さんよろしくお願いします。
はい、そんない .com sonnai.com ですね。
はい、こちらですねアクセスしていただくとそんな人のページがございます。そんな人のページに入っていただくと右の方にフォームがございますので、そちらからもメッセージを送ることができます。またそんなプロジェクトの他の番組を聞くこともできますので、ぜひアクセスよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、そんなプロジェクトではツイッターアカウントを開設しております。ツイッターアカウントを永井さんよろしくお願いします。
はい、そんな P ですね、プロジェクトの P SONNAIP です。
はい、こちらではですね番組の配信情報やとツイキャスっていうですね生配信とも行ったりしてますので、ぜひアカウントをお持ちの方はフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、皆様メッセージ募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
お送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな